それでは、前のところと重なって、います。これは、新しい戒め。一体どういう意味で新しいのかということに、今へちょっと時間がなくて触れていなかったからもあります。今日のところは、ヨハネ福音書で非常に重要なこととして繰り返されている。もうヨハネの手紙においてもこのことが繰り返されていることです。そのような非常に大事なこと、新しい、掟というふうな言葉で訳されると、とても、なんかこう、ぴったりこないという感じがあります。は、普通の人にとって、掟やいう言葉を使うことあるだろうかと。毎日の生活の中で、掟といった言葉を私は使ったことがないですね。今日に至るまで。誰かの会話の中でも、あなたこれ掟があるぞ。そんなことをただの一度も使ったことはないし、私も言われたことがない。それぐらいですね、非常に大事なことは、非常に心の中にみんなに共通してあるようなことにあるはずなのに、それが掟ということが訳された途端、何か遠いものになる。それどうしても訳の関係とかで、言葉にはそれぞれ限界がある。からですね、例えば、ホームという英語にぴったりした日本語はない。中国語もない。ドイツ語にされないと言われるぐらいですね。ホームっていうのは、日本人ではほとんどマイホーム、ただの家と。ハウスと同じ意味で使われたりしますが、あと違うんですよね。心のふるさと。心と非常に深いつながりがあるというところからホームということの独特の意味、そういうニュアンスを持っているわけです。ここでですね、だから新しいメッセージ、新しい言葉だと。新しい神の言葉といった方がより本来の意味を使う。起きてだなんて誰も使わないようなことはないわけですから、それがこの互いに愛をし、愛し合いなさいということだったわけですね。私があなた方を愛して、そしてそれによってあなた方も私を愛するようになる。で、まず、イエス様が私たちを愛してくださった頃そ、イエス様と私たちの互いに愛し合う関係が生まれる。まあ、同時に誰かと愛すること、同時に起こることはありえないですね。どちらかがまず初めに愛す。ということになるわけです。で、相手の方が愛し返すっていうことはなくても、イエス様もずっと一方的に愛し続ける。そこから互いに愛し合うっていうことが、あちらにぽつり、こちらにぽつりと本当に起こってくるわけですね。私なんかも神様を愛するという気持ち全くなかったわけです。でも、イエス様の愛が注がれてるんだと。罪の許しという形で神の愛が示されたと実感してから、私自身も神様イエス様を一番心に深く心を注ぐような、それが愛だということであります。という意味でこのことはですね、絶えず、まず神様キリストの愛を注がれたものを神を愛すとともに、その神が愛されている全ての人間、結んでおるわけですから、我々は、せめて、身近なもの、あるいはニュースで報道される非常に苦しみにあっている方々は、報道されなくても非常に苦しいからこそ、自ら命であった人が2万人以上もおるわけです。実は最も遠い。ですから戦争があるから苦しいことはあるということではなくて、いつの時代でもあったけれども、ただニュースとかに報道されないだけですね。まあそういった苦しい方々に少しでも神の国が来ますように、御国を来たらしてくださいっていうのはそういう意味ですね。その人たちの心の中に、その人たちの関わりの中に、神様の愛と真実の力が、愛が及びますように、という祈り。ですから御国を来たらしたまえっていうのは、一見愛とは関係ないけど、このことと深い関わりがあるわけです。自分に悪いことをした人、 ということを言った人、そのような人にも御国を来たらしてくださいっていう、まさにその人のが心が神様の良きもの、愛で満たされるようにという、その人の愛から出るのが御国を来たらしてくださいということなんですね。一人一人そういう状況を少しなりとも覚えて、あの方にもこの人にもあの人にも、かつて自分に罪を犯したような悪いことを言ったりした人でも、その人に御国が来ますようにと。互いに愛し合うということ、まあ出発点はどちらかなんだから、そういうふうにまず許された人が、神様の御国を来たらしてくださった、そのイエス様がまた他にも注がれますようにと。まあそういうふうに、まず私があなた方を愛したように、私たちをまず身近なものに、相手は自分のことを愛するとか、ちょうど頃差別をしたり悪いことを言ったりしたりしても、そこにですね、神様の国、神様の愛が注がれるようにと祈る。それがまずこのように互いに愛して出発点にある。で、これは互いに祈り合うということでもある。ということですね。愛は祈り、祈りは愛だ。いつもそういうことがあります。そしたら、その愛というものが、イエス様と深い関わりある人だと。イエス様に繋がっている人だということは分かって、その愛によって広がっていくんだというわけですね。これは実際に、迫害の時代なんかもそういうことだったわけです。その新しいっていうのは何か。普通は、時間的に新しいことを言うわけですよね。ニュースの通り。ニュー。とにかく新しくさえあればどんなに価値がなくても報道すると。事故、災害、苦しい状況にある人の映像を次から次へと見て、本当に愛が増えるだろうかと。パッと朝起きてテレビニュース、あんな災害ある、こんな災害ある。と、でまたコマーシャルみたいな。で、また、誰か笑ったり。そういうような、次から次へと出るのを見て、それらのうちの一コマとして災害があるとしたら、本当にですね、一種の楽しみとして見ている。時間つぶしと。のふうにですね、私たちは愛を受けてやるっていうことは原点になっているということですね。で、ここで新しいというのは、まあ、時間的に新しいということなんだけども、聖書の中では特に旧約聖書から新しいという言葉が繰り返し現れるものがありますね。それはどういうことだったかということは、詩編ですね。ちょっと上げています。詩編にはいろいろと出てきます。その場合の新しいってのはどういう意味だったか。ちょっとコメント欄にも上げておきます。例えばですね、詩編の33編の3節に、新しい歌を主に向かって歌い、 ということはあります。で、美しい調べとともに、喜びの声を上げ合うと。詩編の33の3にこういうのがありますし、40編の4節にも、私の口に新しい歌を、私たちへの、神への賛美を授けてくださったと。この新しい歌っていうのは時間的にじゃなくて、神が授けてくださったと実感するときにはいつも新しくなるという意味が書かれていますし、詩編の96の1でもありますね。新しい歌を主に向かって歌え。全地を主に向かって歌え。全地。非常に大きなスカールで、仲間だけ歌おうとかみたいなんで、全地に向かってという、とにかく聖書っていうのはですね、あらゆる人間の考えたり書いたりするのも全く比較にならない広大さ、奥行きの広さ、深さ、高さっていうのがあるわけです。一体誰がですね、全世界に向かって、主に向かって歌おうっていうようなことを言うだろうかと。それで、大声でですね、若い者たちやっぱり叫んだり手を挙がったり、そこの会場だけ出たらパッとなくなる。で、この全地に主に向かって歌おうって、これは、なんか古代の表現ではなくて、実際に、この詩が作られてから、だいたい3000年近くも経ってるわ。はるかな昔から。徐々に徐々に神様を賛美する歌をずーっと文字は全世界に広がっていったわけです。今日でも、全世界に、ただ報道されないだけでですね、いろんなとこで、神様を礼拝する教会があり、そこで歌われているのは神への賛美です。で、他にもいくつもいくつもあります。詩編の98の1もそうですね。新しい歌を主に向かって歌い、主は驚くべき御業を成し遂げられたんだ。その主の御業を知ったら、本当にその感動はいつも新しいものになる。ね、いつもこれが言われているのが、後のいろんな歌詞もそうです。神よ、あなたに向かって新しい歌を歌います。新しい歌を主に向かって歌う。ハレルヤ。詩編の一番最後の部分にハレルヤというのがありますが、その149の1でもそうです。ハレルヤと。ヤウェを賛美しようと。新しい歌を主に向かって。このようにですね、新しいということは、時間的に新しいではなくて、絶えず霊的に、私たちが神様と深く結びつき、神様の技を知ったときには絶えず新しい気持ちになる。そこから出るから、それはいつも新しい。主の霊が働くときに身近なものを見ても新しい。雲の動き一つを見ても、青い空を見ても、また新しく感じる。なんだ同じじゃないか、ではない。主の聖なる霊を受けるほどに私たちも小さなことでもいつも起こっていることでも新しく感じると。私たちの指や手がこうして動くと、声が出ると、目が見える。いろんな風景、一つ一つがですね、新しい気持ちで、あ、これも神様がくださったと。ああいう災害にあった方々が、例えば水っていうのはどんなに大切なことか、初めて分かったような気がする。いうことをしばしば言われている。当然ですよね。水がなかった。私は子供の時に水がなかった山の上がったところ。毎日下からですね、重いものを小さなバケツに入れて父親たちと一緒に引き上げたから、未だに覚えてるんです。水ってのはとっても大事で重たい荷物を持ってずっと毎日しないとできなかったんですね、水。電気も私が子供の時はなかったんですね。ランプで、学校から帰ってきたら、そのランプのガラスのほや、入れ物がこもってるから、それをきれいにしとけよ、ということで、いつもそういうこと。暗い、そういった光であっても、 でも小さな付けしかなくても、それでも本を読んで、別に不満ということはなかったんですね。まあそういう、非常に苦しい状態を経験すると、いつも当たり前と思ったり何にも新しくもないと思うことから、新しい感謝なりが生まれてくるということも確かなんですね。まあそういう一つ一つが、神様の霊が働くときに新しい気持ちになる。ここで、互いに神様の愛をまずどちらかもらって、相手の人のために祈ろうっていう気持ち。それはいつも新しい気持ちで祈ることができると。神様の聖なる霊が働くときには。そういう意味でもですね、新しさをいつも感じる。神様の愛をいただくときには。それがなかったら、どこへ世界中行こうと、珍しいところ行こうと、綺麗な風景を見ようと、どんなに美味しいものを食べよう、みんな聞いていくわけです。まあそういうことで、一番私たちに新しさを与えるものがまた神様からの愛だ。ということで、まあそういう意味でですね、この新しい神様からのメッセージっていうのは、一番直接的には、これは実はレビ記に、はるかに昔に、モーセが受けた言葉の中に、隣人を愛しようというのがある。ちょっと同じじゃないですよ。互いにっていうのは ないわけです。それはよくここに関連して指摘されるところですね。レビ記というのはほとんど愛読。レビ記は愛読していますよ人はほとんどあんまりいないかと思いますが、そこにこの重要な意味締めが、ポツンとこあるわけです。これもコメント欄に念のために言っておきますが、レビ記の19章の18節。レビ記の19章の18節にですね、復讐してはいけない。人々に恨みを持ってはいけない。自分自身を愛する、大切にするように、隣人を愛せよ。私はヤウェだ。私こそはその存在者なんだと。その永遠の存在者、こう言うのだと。ここにですね、これはモーセが受けたものとして記されているから、モーセはイエス様の時よりも、1200年ほども遥かの前です。千年も前やったらものすごく昔と感じるんですけど、このような言葉が旧約聖書にあって、しかも、ユダヤ人もですね、イスラムですね、ムスリムの人たちもまた旧約聖書は経典になっておるぐらいです。イスラムコーランを見たらですね、アブラハムの信仰と与えられる模範なんだ。ということははっきり書いてあるところですね。旧約聖書、ヨセフ物語にこう、そのままの本案、時々間違っているのが、はっきりしたのがありますが、そういうことでわかるように、旧約聖書のもとに誓ったりですね、旧約書に手を置いて、この神からの言葉を、しっかり守りますとか言いながらユダヤ人たちは今日見るように恐ろしい復讐をしておるわけです。イスラムの教えにおいては復讐をしても自分たちを迫害するものは殺すとまで言っているわけです。コーランの中にはっきり書いてあることで、度を超えてやってはいけない。けど相手がやられたらちょっと同じぐらい復讐してもいいんだっていうようなことが書いてあるもんだから、驚かされます。それは、そのことを、インドの、セタナの習慣の時にもですね、平和の問題ということがありますから、聖書のこととの関連で、もう少し立ち入ってお話を、そっからすぐ間近に控えているので、今日はそんなに触れませんが、結局こういうふうにですね、本当の聖書の言葉をほとんど無視して、単なる人間的な感情、支配を、権力欲に任せてやっておると。 キリスト教と主張する人のトップリーダーもそうですね。ベトナム戦争でも、クリスチャンだな言う人が、ああいうことをどんどんどんどんやったわけです。だから、自称クリスチャンとかですね、この経典の前に植えて約束しますと言ったって信用ならないわけで、これよりもこの聖書そのものにどれほど忠実かということが一番問わなければいけないことですね。はい。まあ、そういうことで、時間的にはですね、これは、このレビ記で、隣人愛せよという命令としてですね、言われている。それに対して新しい戒めというものが、メッセージというものが、互いにというのが入っているわけですね。そうしたら、そこからいろんなことが、無宗の人も伝わっていくんだと。命令によって伝わるんではなくてですね、愛ということに、宗の人たちも、キリストの弟子だと。キリスト結びついているから、その愛があるんだということがわかるようになると。そういうような点で、新しいという意味がありますが、その時間的なこと、はるか昔に言われたことを、ただに霊的に、ふくよかにして、新しいということになりますが、絶えず一方では、愛そのものはいつも新しいものを感じさせる。というところでもあるわけですね、この新しい戒めという。はい。それから、今日のところ、ちょっと時間がだいぶ過ぎてしまいますが、で、ペテロがイエスさんに、どこ行かれるのか、と言ったわけです。で、このことですね。これがですね、ラテン語では、quo vadis という言葉なんですね。これ、主よと、ドミネ。quo、英語の where です。で、ちょっとこれもコメント欄に書きますが、さっきのレビ記のもの、クオーはフェアですね。ワーディス、V-A-D-I-S。ラテン語ではブっていう発音ではなくてウなんですね。U 前に言いましたが、クオーワーディス、ドミネ。ドミヌスが主、がという資格。ドミネ、呼びかけるの、ドミネになります。クォー、ワーディス、ドミネ。どこへ行かれるのですか？主よと。で、これと同じ言葉が非常に戦前から有名な、キリスト教の方行った古代のキリスト教の迫害、それから人間的な、人間の愛、それがキリストを愛する愛へとだんだんと昇華していく。それを非常に詳しい小説として書いたのが、ここの同じタイトル、全く別のような文脈が出てくるわけです。Quo vadis Domine。Quo vadis という英語の場になって発音しますが、これがですね、非常に暗示的な意味、象徴的な意味でも使われるからですね。ここにですね、この言わない文庫本で見てみますと、このコバですっていうのは上中下の3巻に分かれてるわけですね、これ。この第3巻でも337ページもあります。だから3巻でですね、これ1000ページぐらいになるんです。非常に長編なわけです。その一番最後の言葉もまた、一番最後ですね。最後のページはまた、Quo vadis Domine という言葉でこの1000ページの文章を終えてやるんです。昔の、ある箇所の近くに今も小さな礼拝堂が建っていて、いくらか摩滅してしまったその刻まれた言葉にはこう読まれる。Quo vadis Domine ということでこの1000ページの小説が大作終わってるんですね。これでセンケビッチは、ノーベル文学賞をもらった、受けた、というわけでも知られていますが、そして、この第3巻の終わりの方に出てくる、 言葉から来てるんですけども、これもですね、この内容は、ペテロの原稿録というですね、新約聖書の続編にあたるものの中に実際に書かれてあることです。はるか昔からよく読まれてきたんですね。それをもとにして、センケビッチという人が、1000ページに取るような大きな長編の中の最後の方にそれを手繰りをしているわけですね。で、どういう文脈で出てくるかということをちょっと紹介しておきますが、ペテロがローマに行って説教したと。イエス・キリストからの生ける神の言葉、生きている時に実際に聞いた言葉を聖霊に満たされて語っているところから多くの人たちが励まされ、信仰に入っていったと。あるいは殉教、死ぬことも実際に覚悟して。けれども、だんだん迫害激しくなって、いよいよペトロももう捕らえられそうになったと。まあ、そこでですね、クリスチャンたちが、もうどうか逃げていってくれと。別のとこ行って信教してください。そうでない、捕らえて死んでしまう、殺されると。という言葉にも促されてですね、ペテロはローマの町を出て、そしてそこから逃げていけるところの途中で、キリストが不思議な形で現れたというんですね、最後の章で出てきます、最後の近い章で。東の空は軽い緑の色合いを帯びて、それをゆっくりしたようにはっきりと下の方にサフラン色の縁を取ってきた。銀色の葉をした樹木。白い大理石、平原をこぎって都を走る大きな水道のアーチ、海から見えてきたとか。空はだんだんと赤くなって金色に満ちはぐれた。東はバラ色に染まり見事に浮かんだ、ただ光がかかりばかりで出ているような百合色の山々を照らしたとか。光は木の葉に宿っている露の玉にも映った。闇は薄れて次第に広くなる眺めを平原その上に横たわりへや、いろんなところに次第に広げていった。道は人影なかったと。まあ、そういう中でですね、太陽は山の頭から昇ったが、不思議な光景や人の目を捉えた。見ると、金色の丸いものが空を上へと昇らずに高みから降りてきて、道の上を、に来たんだと。で、近くに、もう一人の少年も同行しとったんだけど、見えなかった。ペトロしか見えなかった。誰か人のような姿、太陽の光の中を、光に包まれたそういう中をこっち来るんだと。で、ツイストの少年は、ペテロが驚いて、どうしたんですかって言ったけども、ペテロと思わずその杖が地面に落ちて、目を動かずに前を見つめ、顔に驚きと喜びがありありと見えたと。そしてその口からは、叫び声やった。ああ、キリスト様。キリスト様と。そして長い沈黙がついて、頭を地につけてですね、静けさの中に、涙に触れているような老人の言葉がついて、これペテロですね。クォ・ヴァディス・ドミネ。その時にですね、キリストが現れた時に、どこかへキリストが現れて行こうとされている。そこで、主よ、どこへ行くの？クォ・ヴァディス。Where do you go, my lord? って言ったんですね。クォ・ヴァディス・ドミネ。主よ、どこに行ってたの？で、付き添いの者にはそれに対する答えはなかったけど、ペテロの耳には悲しい声がこういうように聞こえたと。お前が我が民を捨てるときに、私はローマに行って再び十字架にかけられようと思うんだと。と言ったというんですね。人々を置いて、そして自分が助かるために、また信教のためでもあったんだけど、別のところへ、命の安全を求めていこうするとき、イエス様はこう言われたと。です。何時我が民をしているときに、私がローマに行って再び十字架にかけられるんだ。そして人は顔を、地面に当てて身動きもなくしていたと。付き添いの少年はてっきり人が気絶したか死んだかと思ったけれども、人は立ち上がって、触れる手で人類の杖を掲げて何も言えずに元のローマの都の方に向いていた。少年はそれを見ながら付き添いのですね、小玉のように繰り返した。クォーバーですと。これはドミネ、主よっていうのは主人、奴隷に対して主人に対しても使う言葉であったから、 ペテロさん、あなたはどこ行くのですか。コーバーですとねと。言ったら、ローマへ。と、人は答えて、そして戻っていったという。そこで戻っていってですね、もう遠くに逃げていったと思った人、非常に驚いたけども、人たちは非常に深い喜びと平安を持っていった。主にお会いしたんだ。まあそういうことがあって、そしてその最後に、まあ、言ったように、ネロ、迫害をしたネロは、旋風か暴風か火事か戦争のように、過ぎ去って死んでしまったと。けれど、ペテロの記念、今に至るまで高みから都と世界を支配していると。そこでそのさっき言ったことが出てくるんですね。今日も小さな礼拝堂が立っていて、いくらか豆つしたその書かれた刻み込まれた面にはこう読まれる。Quo Vadis Domine。というふうにですね、この全体のタイトルにしても、タイトルにもしたし、一番最後の言葉にも置いた。イエス様が、ですね、再び苦しみを受けるために行くんだと。もし、キリストを信じる者がですね、命を救うために、恐れて逃げていくのことあっても、それを単に上から言うじゃなくて、黙って、苦しみを受けに行く。そういうようなことは非常にこの暗示的であったためにですね、この選挙ビッチも、普通何でもない。あれ不思議なイエス様って、あれどこ行くんですか、ただ単なる言葉に見えるけれども、イエス様なされ方ってそういうことなんだと。というわけですね。戦争を命じる人たちと全く違うわけですね。それは日本を守るために防衛しないかんだ。やれやれ、行けと。自分を案じなところでおってですね、そして行って、ウクライナにおいても、目や身が潰され、足、あるいは体の一部が損傷したり、1万6000とか。膨大な人たちがですね、一生ですね、重い障害を持った人として、普通に生きていけなくなる。普通は単に殺された人だけが、よく何人死んだと出るけれども、戦争ってそういうふうに非常に残酷で、もう醜いことなんですね。いくらでも死んでもいいから、例えばスターリンでも、毛沢東でも、スターリンなんかは自分の国の人を2500万も殺したと言われてるぐらいです。いくら死んでもいいんだと。まあそういうふうに命令でですね、引き返していった戦争でも、後から砲撃隊ついていって、もう絶望的引き返そうと、退却しようと思って全部撃ち殺せる。そのような残酷なことが戦争の強力な国の支配者なんですね。それに対して、もう行けと。もう一回行って引き返せというんじゃなくて、自らがあえて苦しんで、こうというふうな、一般の人間的な思想と全く違ったあり方を示したという点でですね、特にこういったことが出ているということですね。こういった、この言葉、主はどこへ行かれるんですかって、この言葉、コーバーです。トミネ。そのままなんですけども、このヨハネにおいては、イエス様はどこから来てどこへ行くのかというのが大きな最大のテーマにもなっているんです。今言ったような、非常に苦しい困難な時にどこへ行かれるのか、再び苦しみを受けに行くというような側面。一方では、その存在そのものがどこから来てどこへ行かれるのかっていう。これはヨハネ伝の一番最初から書いてあるんですね。2000年前にマリアさんが生まれた。それは出発点だ。というのではなくて、人間として生まれるはるか前、神と共にある神であったんだ。それが神のご計画の時に従って、様々な預言者、あるいは旧約聖書の時代の様々な人たちの時代を通って神の時が来て、そうして今から2000年前にマリアによってですね、聖霊の力によって生まれてた。 元はといえば遥か昔からあったんだということは、ヨハネ伝の第一章から書いてある。どこから来たのか。これも神がそのまま来られた。人間の形をして、神の全ての本質を持っていた。旧約聖書の時代までにはですね、神様目に見えない。直接会う、見るというと、死なねばならないほど罪深い、汚れている。それを目に見える形で、何をなさって何を言われたか、ということをはっきりわかるような形で、神様の本質をこの世界に表された。で、どこ行くか。これは、その、次の14章のすぐ後でもはっきりと書いてある通りですね。14章の12節のところに。14章の12節にはっきり言っている。私を信じる者は私を行う技を行う。さらに大きな技を行うとまで言われているんですが、私が父のもとへ行くからだと。これはイエス様が実際になされたのは、狭い領域の中でお話しされた。でも、はるかに広いところ、何千キロも超えてですね、宣教に行ったり、それはイエス様ご自身が人間としてはできなかったこともなされて、聖書のヘブライ・ギリシャ語を日本語に訳する。イエス様はなされなかったことをですね、そういうふうにイエス様から託されてやった。そういう意味でのですね、イエス様はある地域でわずか3年、そこできなかったことをイエス様の力を受けて、たくさんの人は大きな技をするようになった。まあそういったことを含んでいるわけですが、私は父のもとへ行くんだ。これもはっきり言っておるわけですね。神のもとに帰るんだ。で、でもこの、どこに行くかっていうことがわからないっていうことはよくですね、ペリシ人、パリサイ人たちも言ったわけです。で、前に学んだ九章のところでもですね、それが出てきたわけですね。どこに行くかわからない。どっから来てどこ行くのかわからない。九章の三十節のところでもですね、九章の29-30です。ヨハネ福音書の九章の29-30節ですね。で、パリサイ派と多くのユダヤ人たちが、生まれつきの盲人が癒されたことに関してですね、あの者がどこから来たのか知らないと、イエス様です。そしたら目を癒された人が、あの方がどこから来られたのか、あなた方が知らないとは実に不思議なことだ。で、30冊。あの方が神のもとから来られたんじゃなかった、何にもできなかったはずです。見分けるのは決してできなかった。ここでもですね、そのことが言われている。どこから来たかも何もわからない。来たことじゃないと。ところが、目が癒されて、学問も何もなかったけれども、はっきり確信を持った。あの方がどこから来たか、あなた方は律法を教えたりしている人でありながら知らない。と実に驚くべきこと。私の目開けてくださったんだ。罪人の言うことは聞いてくだされないことわかる。と言ってですね。だから神元から来た人だと。神と同じ力を持っておられる方だというふうなことが、学問や経験と関係なくですね、イエス様の技に触れたらわかる。何十年生きてきたから、どれだけ勉強したか、どれだけ珍しい場所を見たか、そんなこと関係なくですね、イエス様の御技に触れたときには、神から来られたお方はわかる。学問ではないということですね。はい。まあ、こういうふうに、その他いろんな箇所で、それとなくですね、どこから来たお方なのかということは繰り返し出てくるわけです。で、一般のほとんどの人は、ほら、イエス様はマリアから生まれて2000年前に。ほんで死んでいったんです。復活は知ってるはずはない。でも終わる。ですね。 そういうことで。だから、キリストが私たちに住んでくれた。キリストと結びついているものもまたですね、同じように死んで終わらないと。どこから来て、神様のご計画に従って生まれている。そしてまた神様の時、ご計画に従って私たちはまた天に帰ると。ということが私たちも信じることができるわけです。で、このように、この、どこ、いつ、どこから来てどこ行くのかっていうのが、まあ、根本問題。この世界、宇宙もどこから来てどこへ行くのかっていうのは究極的な問題ですね。でそれには、すでにこれも旧約聖書のとこから暗示されとったわけです。さっきも言いましたように、聖書って本当に大きなスケールで、どんな人が考えるもはるかに大きなスケールで言っているわけです。これは、私たち人間が病気になって、あるいは、戦争とかで手も足も切れてしまったり、非常に苦しい中であっても、ただ神様を素朴に信じているだけで、蘇る。で、神様の栄光、キリストの力を変えると同じような、キリストの栄光と同じような姿に変えられると、聖書でも約束されているように、この見える世界もまたある意味で仮のものであって、新しい点と新しいを創造するということは、はるかの昔からイエス様の前から言われていることです。これもコメントのところで言いますが、それはイザヤ書の終わりの方に近いところです。見よ、65章の17ですね。イザヤ書の65章の17節。イザヤ書65の17節に、見よ、私は新しい点と新しいを創造すると。もう昔のいろんなことや汚れたこと、様々なこと、思うことはない。ただ新しいこと、竹が心に登ってくるんだと。それが黙食、聖書の作業にも出てくるわけですね。そのように、どこから来て、神様が創造、全能が創造されるというところから、この世界に来た。そしても神様は新しい点を創造するという、そういうところへ行くのだと。最も大きなスケールの問題ですね。で、このフィリティの幸福論、私は学生時代の終わり頃に初めて読んだ、もう50何年もあるか昔ですけども、その幸福論最初に書いたフィリティ、第一部、その終わりにこれが出てくるんですね。前もちょっと触れたことあります。この第一部、第二部、第三部とあるんですけれども、当ぐらいの文が、この全体で300ページ近い、250ページ、300ページ近い中にあり、その最後に置かれているのが、人間とは何なのか、本質。どこから来て、どこへ行くのか。という問題ですね。あの星の彼方には何者が住むのか。この宇宙、そういった遥かを超えたところで住んでいるのは一体何なのか、というような問題ですね。はい。人間とは、これは疑問の中の疑問だと。非常に浅はかな、あるいは動物的な人でないから、誰でも少なくとも生涯に一度や二度は、この答えを求めるとする。でも、大概の人たちは残念なことに、この答えを得ないままに、この世を去っていくという。これに、カナエピリオスをついてですね、書いてあります。そのように、またゴーガンも、書いてある中で、タヒチの島に行ってから、大きな絵を描いたんですけど、そこの端っこに人間はどこから来てどこ行くのか、そんなのを書き加えてるわけです。まあ、そういうことでですね、この仏教的世界においては、死んだらさまようと。だから行くのことは拝んであげないと、ということで、どこへ行くかはっきり定まらない。野原で死んだり、事故で災害だったら、うろついて、たたってくるから、4つを拝んであげないといけないと。 で、どこからどこ行くか、そのことはっきりわからんということなんですね。その中で、この聖書キリスト教ははっきりとこのように、キリストが神のもとから来て、ただ信じるだけで私たちも神のもとへ帰ることができるんだと。この宇宙もそうなんだという、そういったことが非常に大きなスケールで書かれているということです。はい、今日はそこまでにしておきます。